ビバラビーダ。オラベイヤス。このポッドキャストはバルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。ビバラビーダはスペイン語で人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことをセクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し、奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。オラベイヤス。本日もビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございます。バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしております。2024年もあと残すところ、10日11日ほどとなりました。このエピソードを聞いてくださるタイミングにもよるかなと思うんですけれども、収録しているのは12月20日です。バルセロナ、私が住んでいるところはですね、子どもたちの学校が今日が1学期の最終日で、いや本当にもうこの1学期が始まってから今日まであっという間でした。もうびっくりですね。すっかりとクリスマスムードにあふれていて、冬休みの間は、子どもたちの冬休みが1月6日か7日ぐらいまであるんですよね。なのでその間どんなことをして遊ぼうかなというふうに考えているんですよね。この数年間で私も結構自分のライフスタイルを見直してきました。それまでは結構ね、もう本当にみんなに笑われるんですけれども、一人ブラック企業をしていてですね、もう四六時中パソコンとスマホに張り付いて、とにかく仕事仕事仕事仕事っていう感じで、とっても効率も悪かったですし、その割にはあまりこう循環しないような感じだったんですよね。なんですけれども、4年ぐらい前ですかね、3、4年前のところからいろいろと私もずっと学びは続けてきていたんですけれども、新たな学びをして、自分の結局内側を整えたことによって、この叶えられる結果というのが大きく変わってきました。で、結果が変わっただけではなくて、やっぱり私にとってすごく大切な人を大切にする、その思ったりとか言ったりするだけではなくて、態度でそれを示したいっていうのがあって、今まではもう本当に夜の時間も私の貴重な作業時間っていう感じで、子どもたちを寝せた後はもう私は仕事を続けるっていうのが長く続いていたんですけれどもね、パートナーシップとかセクシャルなことをお話ししているコーチという立場もありますし、まあ、その立場を抜いても私自身のウェルネス、パートナーシップの、その、しなやかなね、健康なパートナーシップのためにも、やっぱり、夫と過ごす、ゆったりとした時間、団らんの時間みたいなものが、本当にね、乏しくなってしまっていたので、それを、大切にするっていうことを、このね、数年で続けてきましたので、今までだったらこの子供たちが休みに入るっていうのはもう恐怖でしかなかったんですよね。自分の自由時間がどんどんなくなっちゃうっていう感じで、とにかくざわざわしてイライラしてストレスを感じていたんですが、少しはね、私もやっぱり発信をしたりっていうことはもう仕事っていう感じでは本当にないのでね、ポツンポツンとは発信はするとは思うんですけれども、家族メインでクリスマスや年末年始の行事を楽しみたいなと思っています。このエピソードを聞いてくださっているあなたはどんなご予定がありますか？どのようなご予定であったとしても、あなたにとって幸せだなっていうふうに感じる時間をね、ぜひぜひ大切にとっていただけたらなと思います。それで今日お話しするエピソードなんですが、これは、先日ですね、私が松ぼっくりを拾いに近くの、雑木林のようなところに出かけたんですけれども、 その帰りにね、もう我慢ができなくって、もうすごい格好してたんですけれども、その松ぼっくり拾いの帰り道に歩きながらインスタグラムのストーリーズで配信をした後、インスタグラムにね、リールとしても身なりをね、整えた状態でリールを撮影して、それでシェアをした内容でもあるんですが、これもうね、何度言っても、いつでもリマインダーになるっていうすごく大切なことかなと思いましたので、ポッドキャストでも収録しようと思いました。それはもう本当にこういうのやめませんかっていう内容なんですけれども、何をやめるのかっていうと、人のことを批判するっていうことですね。他人のことに対してとやかく言うこと、批判的な目で見て批判をするっていうことなんですよね。で、なぜこの話をしようかと思ったのかというと、本当に私 SNS で、投稿をあまり見ないっていうことは、 SNS を見る時間を本当に最小限にしているっていうことはあるんですけれども、その自分がこの方の情報を受け取りたいなとか、この方とつながっていたいなというふうに思って、つながっている方の情報とかコンテンツを見るっていうのはまた少し違うと思うんですが、こう選んでいないのに勝手に私たちのこのフィードっていうんですかね、ページを開いた時に、 SNS を開いた時に流れてくるコンテンツっていうのがあると思うんですね。それはまあそれぞれの SNS のアルゴリズムが、このサギリっていう人はこういうコンテンツが好きなんだなっていうので流れてくるんだと思うんですが、なので私は動物がすごく好きなので動物のコンテンツがいっぱい流れてくるんですけれども、それと同時にセルフラブっていう、そういうテーマ、ウェルネスとかセルフラブっていうところを、自分が発信してるっていうこともあるからなのか、ゴシップの記事がすごく流れてくるんですよね。で、昔こうだった芸能人がこうなっているとか、こんなに美しかった人がこんなに崩れてしまったみたいな、もうすごくそういう批判的な他人のその外見だったりとか持ち物っていうものを特に批判するような、投稿っていうのがすごく入ってきて、特にそれは Facebook だったんですけれどもね。もう鬱陶しいなと思って、出てくるたびに罰でこういう投稿は表示しないっていうのを選ぶんですけれども、あれは一体何なんでしょうね。罰を押せば押すほどたくさん入ってくるような気がしていました。それで先日、もう本当にこれは魔が差したという感じなんですけれども、普段だったら罰をして消すようなコンテンツを見てしまったんですよね。見た瞬間から後悔したんですが、私は最後まで見てしまいました。こういうふうにやっぱり SNS ってこう、なんていうのかな、中毒性とまではね、いかなくっても、くだらないとか本当に意味がないコンテンツだったとしても見てしまうような、そういう、中毒性というのかな、悪い意味でこう引きつけてしまう、そういう要素があるんだななんて感じていたんですけれども、そのね、コンテンツがどんなコンテンツだったかというと、すごく惨めな状態になったセレブリティトップ5みたいな感じだったんですよね。で、どなただったかは覚えていないんですけれども、一体どんなことを話しているのかというとですね、このセレブリティの俳優の何々さんは、未だに iPhone の、6、6っていうモデルを使っていますとか、どうでもよくないですか？誰がどんな iPhone を使っていようが、ガラケーを使っていようが、スマホを持ってなかろうが、関係なくありませんか？で、その後も続くんですよね。女優の何々さんは、なんとかなんとかっていうブランドのものすごく高級なドレスを買ったのはいいんだけれども、その後からいろいろなオファーのそういう声がかからなくなったために、たまに参加するイベントにはその一張羅のね、ドレスを着回しているとかですね。どうでもよくないですか？その人が何を着ていても、毎回同じ洋服を着ていても関係ないことですよね、他人には。で、それがまだ続くんです。もうね、だんだん話しているうちに私も怒りがこみ上げてくるんですけれども、本当にもうこういうのやめましょうっていうことでこのエピソードを撮っているんです。で、極めつけはもっとたくさんあったかもしれないんですが、この3つを私はすごく印象的に感じて覚えているんですけれどもね、極めつけは、女優の何々さんは自分の結婚式だというのにウェディングドレスをね、 エッチですか、ものすごく格安でいろいろなものが売っている、あれは何なんでしょうか、アマゾンみたいなものなんですかね、私は利用したことがないのですみません、わからないんですが、そこでたった5ユーロのドレスを購入して、それを自分の結婚式に着ていたんだよ。だからっていう感じですよね。誰がウェンディングドレスにお金をかけなきゃいけないって決めたんですか。誰が婚約指輪にお給料を何ヶ月分って決めたんですか。それができないと男らしくないとか、それをもらわないと女性として価値がないとか、あ、そんなこともしてもらえないの、そのぐらいにしか思ってもらえないの。お金を払ってもらう金額とか、もらうプレゼントの、その金額ですよね。とか、それがいかに最新版のものなのか、流行に乗ってるのか、そういうことイコール愛情の深さではないし、そういうことイコールその人の豊かさではないし、でもやっぱりすごく私たちが生きている世界というのは、自分できちんと意識を立てておくっていうんですかね、意識をしっかりと持っておかないと流されるんですよね。いや、iPhone6? それ化石ですか?みたいなね。iPhone はもう今何が出てますか ?16 とか7なんですかね?わかりませんけど。私ももう何年か前の古いのを持っていますけど、私は十分だと思ってます。3年ぐらい使ってるのかな?いいんですよ。最新版の iPhone が好きだったら、それを持てばいいんです。だけど、それを持っていたとしても、他人の iPhone が、ボロチーとかですね 他人のあの人はスマホじゃなくてガラケーを持ってるとか、そこにアテンションを向けなくていいっていうことなんですよね。ウェディングドレス5ユーロでもその人が気に入っていたらよくないですか。別にその批判をしたいと思っている人が、私はウェディングドレスに5ユーロなんて考えられない、私は50万、最低でも50万だわって思ってたら、自分のドレスに50万かければいい、それだけのことなんですよね。それを自分の価値観を人に押し付けて当てはめて人を批判するっていうのは、もう本当に本当にやめた方がいいと思うんです。このポッドキャストを聞いてくださっている、いつもね聞いてくださっているリスナーさん、そしてこのポッドキャストに心地いいなっていうふうに感じてくださるリスナーさんは、もう本当にそういうことが嫌だって思ってる方がね、多いんじゃないかなと思います。だから批判する側の人たちっていうのは、私のポッドキャストはきっと聞いてらっしゃらないでしょうし、聞いたとしてもすぐにね離脱されてしまうんじゃないかなと思うんですね。それでちょっと調べてみたんですよね。この批判するということは、そもそも私たちはなぜ他人を批判するのか、そして批判をするっていうことで私たちはどんな影響を受けてしまうのか、そして他人を批判しないためにどんなことができるのかっていうのを調べてみました。なぜ批判をするのかっていうところなんですけれども、私たちはまず一つ目が、他人と自分を比較することによって自分を優位だと感じるっていうことですね。よくありますよね。なんかすごく大変なことが起きた時にも、いやでも下を見ればもっと大変な人がいるんだからみたいなね。なんかすごく思い出したのがね、私がスペインで就職をした時に給料の安さに驚いたんですよね。日本で OL を7年ぐらいしてからスペインに来ましたので、日本のお給料が私の場合は結構いいお給料をもらっていたっていうこともあって、自分の中でのその基準がX っていう価格、金額、報酬だったんですよね。ですから全く同じ業界の同じようなポジションの仕事について、しかもスペインで就いた仕事というのは、日本でいた時は日本語と英語だったんですが、バルセロナではそこにスペイン語が加わったわけなんですよね。それなのにお給料が半分以下だったんです。で、それに対して私はなかなか腑に落ちなくて、ずっとブーブー文句を言っていたんですね。これは本当にお手本にしない方がいい態度なんですけれども、ブーブーブーブー文句を言っていたんです。で、そうすると周りの人たちはこう言うんですよね。でもさぎり、これがスペインの普通の給料だよとか、スペインではこういうポジションの仕事っていうのはこれでもいい方だよとかですね、もっと少ないお給料もらってる人もいるよとかっていうコメントする方がいらっしゃるんですよ。 で、それでその下を見れば下がいる、上を見れば上がいるみたいな感じで、人と比較しても何の解決にもならないわけなんですよね。それでそっかそっか、私はじゃあまだいい方なんだみたいなね、そこで私は収まらなかったわけなんですよね。もちろんそのすごく大不況のリーマンショックの後で仕事が本当にない時期だったので、お仕事があることにも感謝をしていました。そして特に私の場合は外国人なのでね、スペインに住んでいると、そのビザみたいな就労の許可とか居住の許可とかがもらえる、それが私にはすごく難しいと言われていたけれども、それが手に入ったっていうこともものすごくラッキーで、すごく感謝することだったんですが、なんかそこがカバーされているんだから全部に感謝しなさいみたいなのって私は納得できないんですよね。だからそんな風に誰か他人と比較して、あの人よりマシだみたいな感じだったりとか、その他人の欠点とかミスを指摘することによって私の方がすごいとか優位とかっていう風に安心感を得るために批判をしてしまうそうです。そして一時的なストレス解消として、わーっと人を批判することによって、ああすっきりしたみたいな感じになるっていうこともあるそうなんですよね。なのですが、これは本当にその時だけの短期的なもので、長期的にはそのネガティブな感情っていうのがこう膨れ上がってしまう。そうですよね。だって批判をして、ああ気持ちがいいって思う方っていらっしゃらないと思うんですよ。常に人の批判ばっかりしていたとしても、やっぱりその方が気づいていようがいまいが、それが積み重なっていくとですね、ハッピーな話をずっとしている人と、いつもネガティブなところを見たりとか、人の批判とか文句ばっかり言っているような生活をしていたら、ね、自分の言っていることって自分にも聞こえていますからね、結局ね。そこに意識がいっていなくても間違いなくネガティブな影響が出てしまうんじゃないかなと感じますよね。そしてその他人の不幸は蜜の味じゃないですけれども、他人のそういうハッピーとは逆の様子だったりニュースっていうのはすごくこうインパクトを与えやすいっていうこともねありますよね。はっきり言って何の役にも立たないと思うんです。そのセレブリティが古い iPhone を持っている、セレブリティが一張羅のドレスを着回している、ウェディングドレスにたった5ユーロ5ドルしか支払っていない、これが私たちの人生を良くするね、こう私たちを幸せにしてくれたりとか、これからの人生がより良くなっていくような何かに影響するかって言ったら全く影響ない。むしろ本当に今お話しした通りに、そういうことでこう他人と自分を比べて優位な気持ちになったりとか、っていうことばっかりをしていると、やっぱりすごく惨めな気持ちになりますよね。私何してるんだろうっていうふうになりますよね。いや本当にね、人って複雑な生き物だなとは思うんですけれども、どういう環境に身を置いているかによってもね、変わってくると思うんです。やっぱりそういう他人を批判するような環境に身を置いていると、常に誰かが誰かの悪口を言っていて批判をしていてみたいなね、私も親戚の一部でそういうグループがあるんですけれども、もう最近は関わりがほとんどなくなって、もうほっとしているんですよね。もうとってもその場所にいる時間っていうのが苦痛だし、ああ時間もったいないな、こんな話聞いてるんだったらなんか一人でポッドキャスト聞いてる方がマシだなとか思ってしまって、それはそれでなんか私だんだんとなんかこう社会の敵に適合する力がなくなってきてるかななんて思う時もあるんですけれども、いや本当にね、それが批判をしたりとか誰かの文句を言うっていうことが当たり前じゃない、そういうことをしないっていう環境とか、そういうことをしない人たちと一緒にいられるっていうことがすごく幸せだなと思います。それで私たちが他人を批判することによって受ける影響ですね、先ほどちょっとその長期的に考えるとすごくネガティブな感情が膨れ上がっていくリスクが高くなりますというお話をしたんですけれども、まずその3つあるうちの1つがですね、その一時的に誰かを批判して自分が優位な気持ちになったとしても、結局自分が否定しているっていうことは、あ、私ももしかしたら批判されるかもしれない、 で、例えばウェディングドレス5ドルっていうのを批判していたとしてですよ、例えば自分が結婚式を挙げるときに何らかの理由でドレスに本当は50万円かけたかった、周りの人もみんな、いや最低ウェディングドレスは50万でしょうって言ってるところに所属していたとしたらですよ、50万かけられない事情が出てきたとしますよね。でもすごく気に入ったものが5000円で見つかったとする、なんだけれどもそのドレスで結婚式に行くっていうことを、ウェディングドレスは最低50万って言ってる仲間たちが来る結婚式にですよ、自分の結婚式なのに5000円のドレスで行ったらどういうふうに何を言われるかわからないみたいになりますよね。ですのでこれが重なっていくと絶対ヘルシーじゃないのはもうご想像いただけるかなと思いますし、このいつまでもいつまでもこう他人軸で、あ、私大丈夫かな、批判されないかな、結局それって自分がそれでは十分ではないっていう気持ちが勝手にこう高まっていってしまうということですよね。そして、心理学の、ね、研究結果でもそれが出ていてですね、他人との比較とか批判っていうのが増えれば増えるほど幸福感が下がっていく、そして批判的に考えるっていうその考え方によって自分自身の人生の満足度が下がっていく要因にもなるっていうふうに言われています。そして結局他人のことを批判したり悪口を言うということは外ばっかり見ているわけですよね。私たちの人生の主人公って誰でしょう、ね、私たちですよね。私たちがその運転席に座ってハンドルを握っている、船の舵でも何でもいいんですけれども、とにかくコントロールは自分たちでできることは自分がする、自分が主役のスポットに堂々と立ってスポットライトを浴びて自分の人生を進んでいくわけですよね。でも他人のことを批判したり文句ばかり言っている人というのは、その周りの人たちだったり、その批判している文句を言っている環境だったりっていうところにスポットライトが当たっている、同じ舞台に立っているのに自分にはスポットライトが当たっていないんです。想像してみてください。落ちさぎりの人生っていうタイトルの劇なのに、落ちさぎりがいつまで経っても出てこないわけなんです。なんかあそこのステージのあそこにはさぎりちゃんいそうな感じなんだけれども、なんか暗くて見えないよ、スポットライトが当たってないから。その代わり別の A さん B さん C さんね、ウェディングドレスは最低50万でしょうって言ってる A さん B さん C さんに光が当たっちゃってて、さぎりちゃんなんかあそこにうっすら影が見えるけどよく見えないなっていう状態になるわけなんですよね。ですからそういうふうになってしまうと、自分は何を大切にしたいのか、自分は自分の人生で何を叶えていきたいのか、誰のことを大切にしてどんな人生を歩んでいきたいのか、もうそれすらどんどん見えなくなってしまっていくという危険があるんじゃないかなと思います。ですからね、もしもこのエピソードを聞いてくれているあなたも、そうだそうだ、もうね、人を批判したりとか、そういうゴシップみたいなこととか、もうそういうことはもうやめたいし、そういうところに時間は費やしたくない、そういうふうに共感してくださったら、もうね、すでにいろいろそうしないための環境づくりとか人付き合いをされていらっしゃるとは思うんですが、もしこれからという方のために最後にそのヒントをお渡しして今日のエピソードを締めくくりたいと思うんです。一つ目がですね、私は何を大切にしたいのかっていうことをじっくりと見つめてみてください。例えばそのウェディングドレスの例、しつこいですけれどもね、ウェディングドレスは最低50万だよねっていう価値観があるんだとしたら、本当かなっていうふうに問いかけてあげてください。本当にウェディングドレスって50万って必要？みたいな感じですね。実際に私はそう、婚約指輪ですね、日本だとお給料何ヶ月分とかで婚約指輪ってプレゼントしてもらうのが、まあ、スタンダードなんですかね。なんですけれども、まあ、そもそも私の夫は結婚したいっていう気持ちが全くなかったっていうこともありますし、婚約指輪に給料何ヶ月分もっていうのが、なんでそんなことしなきゃいけないのっていう感じだったんですよね。で、それを彼に言われた時に私も本当だなと思って、指輪別になくてもいいやって思ったんですよね。ただし結婚指輪は あってもなくても同じなのかもしれないけど、私は結婚指輪はつけたいなって、同じ指輪をお揃いでつけたいなって言って、一緒に買いに行ったんですけれども、婚約指輪はいらないっていうふうに言ったんですよね。これももちろん、そのお給料何ヶ月分の指輪をプレゼントすることにすごく価値を感じるとか、いただくことに価値を感じる、幸せを感じる、愛されていると感じる、いろいろ感じる方がね、いらっしゃって、それは本当にいいと思うんです。ただそれを他人に押し付けないっていうことですね。で、もしもあなたが婚約指輪はね、給料何ヶ月分だよっていうふうに思っていらっしゃったら、本当にっていうふうに自分に問いかけてみていただくと、あ、いらないかもしれない、やっぱり私にとってはすごく重要だなっていうふうに気づくことももちろんあると思います。そして2つ目は、その批判的な情報から離れてください。例えば、私がこの前見てしまったような Facebook のすごく、そういう何の役にも立たない、すごく嫌な気持ちになる投稿が溢れている場所に、日常的に身を置いていたり、そういうところに情報を求めに行ってしまうような習慣があるとしたら、それをもうやめます。ちょっとずつやめるとかじゃないんです。やめます。バシッと。禁煙する時も、この一箱が終わったらとかって言ってるとやめられないのと同じで、もうバシッとやめます。コンタクトをゼロにします。結局、そういうゴシップの記事しかないようなところを見ていても何のメリットもないんですよね。例えば、じゃあ私のように Facebook を自分の発信したいメッセージをシェアするために使っているっていう場合には、もうそのためだけに使う、自分と本当につながっている、コネクトしたい人たちとの間の情報だけを見て、その勝手に Facebook が上げてくるような情報っていうのは絶対見ないっていう、自分のそのマイルールを作ってあげるっていうことも大切ですね。そして3つ目はですね、もしかしたら他人に対してすごく厳しい目を向けてしまう、誰かの文句を言いたくなってしまうということは、自分自身に対してもすごく厳しい目で自分を見ているかもしれません。こんな自分ではいけない、こんな私では十分ではない、もしかしたら気づかないうちに自分をね、そんな風にすごく意地悪な眼差しで見つめてしまったりとか、ひどい扱いをね、自分自身にしてしまっているかもしれないんですね。なので、自分自身に対して優しい眼差しを向けるっていうことです。これってね、意外と特に頑張り屋さんだったり、ストイックな性格の方だと、完璧を求めたりしてね、自分に対してすっごく厳しくしてしまったりとかすることもあるんじゃないかなと思うんですけれども、その他人を批判したりするっていう代わりに、自分にとにかく優しい言葉をかける。で、自分に優しい言葉をかけたりとか、自分の素敵なところを見つけるっていうことを毎日毎日積み重ねていくとですね、どうなると思いますか？他人の素敵なところがどんどん目に入ってくるんで、それを感じられるようなアンテナっていうのがすごく敏感になっていくんですね。そうすると、もう批判するっていう視点じゃないんですよ。視点が変わるんです、ガラッと。人は素敵なところがいっぱいあるっていうフィルターを通して見ているので、素敵なところがどんどん目に入ってくる、感じられるようになるという素晴らしいメリットがあります。そして、最後はですね、もう他人は他人、私は私、そこをごちゃ混ぜにしないっていうことですね。人間関係で悩んだりとか、自分らしい人生を歩んでいないなと感じる場合っていうのは、すごく自分でコントロールできることと、そうでないことがごちゃ混ぜになっている可能性が高いです。で、これはどういうことかというと、スティーブン・コビー博士の7つの習慣の中にも出てくるんですが、例えば遠足に行く予定があるとしますよね。そしたら、遠足に行くためのリュックの準備をする。雨が降るかもしれないから雨具を入れておく。天気予報を見るとか、遠足に行く先の下調べをする。これは全部私がコントロールできることなんですが、どんなに天気予報を見ても、日本のね、天気予報って本当に当たると思うんですけれども、スペインの天気予報はちなみに全然当たらないんですけれども まあそれはいいとして、どんなに天気予報を見たり雨雲レーダーをね、見ていたとしても、本当に雨が降るかどうか、実際にその遠足に行った先のお天気が、その遠足の間にどういうふうになるのかっていうのは、私にコントロールできないことですよね。そういう自分にコントロールできないことっていうことから、もう手を離してあげる、そこを握りしめない。それはだから、他人っていう存在はもう私っていうところの、 エリアからね外れちゃってますよね、他人ですから。うん、それをだからしっかり切り離していいじゃないですか。別にその方が50万円のドレスを着ていようが、5ユーロのドレスを着ていようが、何でもいいじゃないですか。どんな携帯を持っていても、それがかっこよくても、あなたがかっこ悪いと思っても、どうでもいいことなんですよね。ですから、うん、本当にそれをね、批判する、そこに視点を向ける前に、もう切り離してしまう。他人は他人、自分は自分。私はいつも自分のことを心配する。これは、自分勝手でも何でもありません。自分の人生に責任を持つということですね。はい、ということでね、今日はこのもうこういう批判をしたりとか、人の悪口を言ったりするのとか、もう2024年に置いていきましょうというテーマでお話をしたんですが、最後におまけの笑えるエピソードをシェアしたいと思うんですね。少し前に私の義理の姉が遊びに来て話をしていた時に本当に笑ったんですけれども、義理の姉はもうすごくヒッピーな感じなんですよね。ですごく個性的な洋服を着ています。それで義理の姉と義理の母は同じマンションに住んでいるんですが、義理の姉がある日部屋着で家の下にあるスーパーに牛乳を買いに行こうと思ったそうなんですね。そしたらその日に限ってお母さんにエレベーターの中で会ったそうなんです。そしたらお母さんは自分の娘のことをですね、上から下までスキャンしてこう見て、あなたどこ行くのっていうふうに言ったそうなんですよ。でお姉さんはスーパーに行くの、牛乳買いにっていうふうに言ったら、お母さんがもう唖然として、その格好で外に出て恥ずかしくないのって言ったそうなんですよね。でお姉さんは笑いながら、私の服装が嫌なんだったら見なきゃいいって言ったんですよ。私もこれを聞いた時に本当になんて素敵な義理の姉がいるんだろうと思って、もう義理の姉が愛おしくなったわけなんですけれどもね。彼女のねこのエピソードはもしかしたらちょっと過激かもしれません。そんなに私の服が嫌いなんだったら、じゃあ私に服を買ってくれればいいみたいなことをね、彼女は笑いながら言っていたわけなんですが、まあ、極端な例かもしれませんけれども、そうですよね。身だしなみがどうのっていうことも、整えたいと思うように整えればいいだけの話であって、うん、もちろんそれが何て言うのかな、例えばサービス業とかでそこに従業員として雇われている時に、ね、そこ の, 例えばホテルだったら、このホテルのいろいろなお約束みたいなのがありますよね。どういうサービスをお客様に提供したいのか、どういう体験をねお客様に送りたいのかっていうことによって、その従業員の身だしなみっていうのもすごく厳しく決まっていたりすると思うんです。それはねいいと思うんです。それはだってホテルに雇われているんですから、その、ルールを守るっていうのはホテルに入った以上仕方がないし、そうしなくてはいけないことだと思うんですね。ただ自分のフリータイムにですね、どういう格好をしていようが、どんな髪型をしていようが関係なくないですか。うん、私は本当に義理の姉と話していて笑ってしまったんですけれども、先日ねこのセレブリティの身なりというか、うん、持ち物だったりそのお洋服っていうのを批判するような、でそれを取り上げて、そういう持ち物とか服装っていうのを取り上げて惨めになったセレブリティっていう、まあ、ちょっとセンセーショナルなタイトルをつけて人をこう人目を引くっていう投稿の方法っていうのをまさにね私はそこで魔が差してそれを見てしまったわけなんですけれども、なんか本当にこんな風に簡単にみんながつながれる素敵なツールだからこそ、もっとポジティブに使っていけば素晴らしいウェーブをね起こしていけるのに、あ、こういう本当に価値のないゴミのような投稿っていうのが溢れているのが残念だなというふうに思いました。ですので今日このエピソードに出会ってくださったあなたにとっても、あ、本当にそうだなっていうリマインダーになったりとか、あとはこれからはもう私はそういうところにはジョインしないぞっていうような何かこう、ちょっとしたこう勇気づけになったらいいなと思っております。今日のエピソードも最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。また次のエピソードでお耳にかかります。ムチシマスグラシアスイアスタラプロクシマン。最後までお聞きくださりありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか。これからも ビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって、新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。また役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。 Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.